キエル書の32章1節から10節です。エゼキエル書32章1節から10節です。エゼキエル書32章1節から10節です。それでは朗読いたします。エゼキエル書32章1節から10節。第12年の12の月の1日、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、エジプトの王ファラオについて哀歌を唱えて彼に言え。あなたは自分の国々を若獅子だと思っている。しかしあなたは大海の巨獣のようだ。川の中で暴れ回り、足で水をかき混ぜ、その豊かな流れを濁らせる。神である主はこう言われる。私は多くの民族の群れを集め、あなたの上に私の網を広げる。彼らはあなたを地引き網で引き上げる。私はあなたを地に投げ捨て、野に放り出す。空のあらゆる鳥をあなたの上に舞い降りさせ、全地の獣をあなたで満腹させる。あなたの肉を山々に撒き散らし、あなたの屍で谷を満たし、その地をあなたから溢れ流れる地で、山々に至るまで潤す。谷川もあなたの地で満たされる。あなたが吹き消されるとき、私は空を覆い、星を暗くする。太陽を雲で覆い、月が光を放たないようにする。私は空に輝くすべての光をあなたの上で暗くし、あなたの地を闇で覆う。神である主の言葉。私が諸国の間であなたの知らない国々にあなたの破滅の知らせをもたらすとき、私は多くの国々の民の心を苛立たせる。私は多くの国々の民をあなたのことで呆然とさせる。彼らの王たちも私が彼らの前で私の剣を振りかざすとき、あなたのことでおぞけ立つ。あなたが崩れ落ちる日に彼らは皆自分の命を思い、その震えは止まらない。以上です。エジプトへの悲しみの歌という題でエゼキエル書この章をご一緒に読んでいきます。このエゼキエル書の32章の出だしは第12年の12月1日というふうに始まります。第12年というのはですね、エゼキエルがエルサレムからバビロンによってですね、エルサレムからバビロン帝国の軍隊によってその首都バビロンに連れて行かれた年から数えて12年という意味です。この時エホヤキン王と一緒に連れて行かれたわけです。そしてエゼキエルはそのバビロンでですね、5年目に預言者として生きるように命じられるわけです。ですからその彼が預言活動を始めてから7年目が今日の32章のお話になるわけです。でこの時ですね、彼はこの7年間の間、一緒にバビロンに連れて行かれたユダヤ人に向かってずっと神様の言葉を語り続けてきたわけです。そしてそれはですね、だいたい一つのこと、エルサレムは滅ぼされるのだということでした。そしてですね、人々はその言葉を信じませんでした。エルサレムではエレミアが同じことを語りましたが、結局人々はそのエレミアの言葉を信じないで、エレミアは牢に入れられていたわけです。そしてですね、この12年、第12年の2年前にエルサレムはバビロン軍によって包囲され始めるわけです。そしてですね、この第12年の4月にバビロン軍によって城壁は打ち破られます。そしてその時のゼデキヤ王は捕らえられる。そして彼の目の前で王子たちは全員殺される。そして殺された後に今度はゼデキヤ王はその両面をえぐり取られて、そしてバビロンに連行されていくわけです。 それが4月。5月にはですね、今度は再びバビロン軍によってエルサレムはですね、今度は徹底的に神殿をはじめとして、今度はエルサレム中の町々に火がかけられ、人々は虐殺されていくわけです。そうやってですね、エルサレムは壊滅していくわけです。この時の知らせ、この知らせはですね、1000キロ以上離れたバビロンに届けられたのは、実はですね、第12年の10月の5日でした。これはですね、この次の章の33章の21節に出てきます。ちょっと開いて読んでおきましょうか。33章の21節はこうあります。私たちが捕囚となって12年目の第10の月の5日、エルサレムから逃れた者が私のもとに来て、都は占領されたと言ったというんです。ですからそれから2ヶ月、人々はですね、エルサレムの破滅に、破壊に大きな衝撃を受けている真っただ中で、このエゼキエルは語るわけです。そして語ったことが、今読みましたようにエジプトの王ファラオへの哀歌、まあ、悲しみの歌ですね。エジプトへの哀歌、それはまあ単純に言えばエジプトが滅ぼされるということなんですけども、実はエジプトへの言葉というのは、このエゼキエル書の中で何度も繰り返されるわけです。大体ですね、でもこの、今第12年ですけれども、他にも10年、11年、12年というのが主に語られた時です。まあもうちょっと後で語られるものもあるんですけども、エジプトはどんな状態であったかというと、エジプトは第26王朝という時代でした。そしてですね、ファラオはネコ2世という人でしたが、彼はですね、バビロン軍との戦いを繰り返す人です。まあ、このパロネコというのは、旧約、ファラオネコ2世というのは、このユダヤの王様では大変有名なヨシア王がですね、登ってきたネコ2世と戦って殺されてしまうということが起こるわけです。そしてその後ネコはですね、バビロン軍と大変有名なカルケミシの戦いというもので大敗を喫してしまいまして、そして、著しくですね、力を失っていってしまうわけです。そしてネコの次のアプリエス王はですね、一度は弱くなったエジプトですけど、もう一回バビロンに反抗しようとするわけです。で、その足がかりとして、このゼデキヤ王がイスラエルの、ユダ王国のゼデキヤ王がバビロンに反抗しようとしていることを知ってですね、ゼデキヤ王を支援をするという約束をするわけです。そして、ちょうど包囲に来たバビロン軍と戦うわけですけども、アプリエス王はあえなく敗れて撤退するわけです。これによってエルサレムの破壊、破滅はですね、確実になっていくわけです。で、ここではですね、そのエジプトがどうなるのか、哀歌ですからエジプトが滅んでいく様子を歌っているわけですけれども、今読んだの短く言えば、エジプトは自分を若いライオンだと思って勢いがあり、恐れるものがない、無敵だと思っていても、あなたは実際は海の巨獣のようなものだと、まあ、どんなものを指しているか分かりませんけれども、要するに海の中では動いて、川の中では好きなように動いて暴れて水を濁らせるだけで しかない、でも網で捕らえられて地面に放り出されてしまえば、もうそこで動くこともできず、干からびて死んでしまうのだと、そういう胃の中の蛙でしかないのだと。そしてその死体には獣が集まり、鳥が集まっていく、そのように惨めにエジプトは滅んでいくということを言っているわけです。そしてこのエジプトという大国が滅びるということは、諸国にも大きな衝撃を与えるということが9節と10節に出てくるわけです。 そしてですね、10節では、私は多くの国々の民をあなたのことで呆然とさせると。そしてみんながこう震えてしまう。そして、11節、まことに神である主はこう言おう、バビロンの王の剣があなたに下ると。その震えている人たちにもバビロンの攻撃、剣は下るだろうというわけです。しかしですね、このバビロンも、バビロンはそうやってエジプトの誇りを踏みにじっていくだろうというわけなんですけども、エジプトはそうやって、荒れ果てていくことになるだろうと、この後続けるわけです。それがこのエジプトへの悲しみの歌であるわけです。で、この後ですね、またさらにエジプトへの予言は続くわけです。17節は、第12年のその月の15日、私に次のような主の言葉があったと。2週間後に再びエゼキエルはエジプトについて語るわけです。これもですね、18節で、人の子よ、エジプトの大軍のために嘆け、その民と力強い国々の娘たちよ、穴に下る者たちと共に地下の国に下らせよと。ここからはですね、延々と地下の世界、つまり死者の世界がずっと描かれていくわけです。その死者の世界には誰がいるのかということ、これはですね、まずですね、22節には、そこにはアッシリアとその全集団がいる、周りには彼らの墓があり、皆刺し殺された者、剣に倒れた者であると。あの巨大な帝国アッシリアの人々が、バビロンによって殺された人々のその、死者がその地下の世界にいるわけです。でもそれだけじゃないんです。24節では、エラムという、もっとあの北の方にある国ですね。そしてさらに、メシェクとトバルというのが26節に出てきます。これも、周辺国ですね、バビロンの周辺国です。それから29節には、エドムとその王たちというふうにですね、そのあの当時の、周辺国一帯の人々が、軍隊の死者がですね、この死者の世界にはいるわけです。さらにシドンも30節には含まれますね。そういう広大な暗黒の死者の世界を今ここでエゼキエルは見ているわけですが、そこにエジプトの全軍勢も落ちていくということです。31節、ファラオは彼らを見て、剣で刺し殺された自分の大軍、ファラオとその全軍勢のことで慰められるだろうと。つまりエジプトの全軍勢というのは最も強いという誇りを持っていたけれども、こんなふうに殺されて今死者の世界にいる。でも来てみたら、みんな強いと思われていた国々の軍隊がみんなここにいるじゃないかということで、まあ慰めを受けるのだというわけですね。これだけ強い軍隊がみんなこの死者の世界にいるのであれば、自分たちも仕方がないと。それだけですね、圧倒的な強さを持っていたのがネブカドネザルが率いるバビロンの軍隊であったわけです。ですからエジプトがこの強さの前に滅んでいくことを、ここでエゼキエルは語っているのですが、エゼキエルはこのエジプトの滅亡を誰に対して語ったのかということです。いや、それはエジプトに対して語ったというふうに私たちすっと思ってしまうんですけども、それはありえないです。なぜなら彼は今バビロンにいるんです。バビロンというのは今のイラクの中心部です。ちょうどユーフラテス川のあたりがこう曲がったところにある中心部、地理的な中心地ですね。 エジプトからは非常に遠く離れています。彼の予言がバビロンに届けられるということもなかったと思います。もし何らかの形でもしエジプトのファラオに届いたとしても、エジプトのファラオがそんなバビロンに捕らえられて移されたユダ王国という小さな国の預言者の言葉を聞くはずはないわけですね。ですからやはりこのエゼキエルは誰に語ったかというと、やはり目の前にいる、一緒にバビロンに連れて行かれたユダヤ人に対して語ったと考えるのが一番いいと思うんです。それが一番自然だと思うんです。じゃあなぜエジプトの滅亡をこれだけ繰り返し予言したのか。それはですね、人々の中に根強くエジプトへの期待というものがあったからだと思います。それはエルサレムが滅亡する前もずっとあったわけです。でもエルサレムが滅亡した後もいつかエジプトがバビロンを倒して私たちを解放しエルサレムに返してくれるだろうという期待を人々は持っていたわけです。でこれはですね、実はエルサレムでも同じことが、同じ期待をみんな持ってたわけです。エルサレムの人たちはほとんどいなくなってしまってたわけですけれども、そこにですね、周辺国に逃げていた人たちが、集まってくるわけですね。そしてバビロン王によってこの地域を、このエルサレムの地域を治めるようにゲダルヤという人が任命されました。ところがですね、生き残ってた王族の一人でイシュマエルという人がこのゲダルヤを暗殺するわけです。人々はこの暗殺をしたイシュマエルを捕まえようとするんですけれども、この裏で糸を引いていたアンモンという国に彼はすぐに逃亡してしまうわけですね。慌てたのは残された人たちです。バビロンから任命された人が殺されたらバビロンから何をされるか。もう人々はですね、あのバビロン軍による徹底的な殺戮とそして、破壊をですね、目の当たりにした直後ですから、もう恐怖に駆られるわけです。そこで彼らが選んだのはエジプトへ逃げようということでした。でその中にですね、エレミアもいたわけです。でエレミアは、神様はそれを望んでいない、エジプトに頼ってはいけない、バビロンは絶対危害を加えないからここに留まれというふうにエレミアは神の言葉を伝えますが、人々はそれは嘘だと、エジプトへ逃げようと言ってエジプトへ逃げるわけです。そしてエレミアも一緒にエジプトへ無理やり巻き込まれていくわけですね。連れて行かれたわけです。まあ、エレミアの通りにエジプトが滅んでいくという単純ではないんですけれども、でもですね、エジプトの王様は次々と殺されていくことが起きていくわけです。それどんどん弱体化していくわけですね。で、このようなエジプトへの期待というものは、おそらくですね、このエルサレムの陥落の知らせを聞いたエゼキエルの目の前にいるユダヤ人たちも持っていたんだと思うんです。きっとエジプトがバビロンを滅ぼして自分たちはエルサレムに帰れるのだと。しかしエゼキエルはエジプトに頼ることは何の助けにもならない、それは結局彼らが長い間頼ってきたさまざまな偶像の神々を頼ってきて、そしてそれに対する裁きがエジプトにも下るのだと。 このバビロンから救い出すのはこの主なる神様のみなのだと、その約束をエゼキエルは人々に信じるように、このエジプトの哀歌を伝えたわけです。この、主なる神がこのバビロンの人々を救い出すという約束は、実はですね、もう少し前にエゼキエルもまだエルサレムにいた頃、十数年前だと思いますけれども、その時にですね、エホヤキムの第4年という時に、エレミアはですね、70年間バビロンにユダヤ人は住むことになるが、その後バビロンは滅んで、そしてここに戻ってくることができるのだという予言をするんです。70年の予言は非常に有名な予言です。エゼキエルもエルサレムにいましたから、そのことは知っていたはずです。多くのユダヤ人はそれを知っていました。そしてですね、さらにエゼキエルと、それからエコンヤ王とですね、エコヌヤ王とともにバビロンへ連れて行かれたわけですけれども、その連れて行かれた人たちにエレミアはですね、手紙を書いて、その手紙にですね、70年後に戻ってくるから、そこに留まって生活をするようにというわけです。ここはですね、ちょっと開いておきたいと思うんです。エレミア書の29章です。旧約聖書の1344ページです。エレミア書の29章、極めて重大な箇所ですので、ここだけはちょっと開いておきたいと思いますが、1344ページ、エレミア書29章の10節、こう書いてあるんです。まことに主はこう言われる。バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方をこの場所に帰らせると、こう明言しているわけです。まあ、この70年の数え方は、様々なんですけども、大体70年というふうに考えていいんですけども、しかしですね、この約束をエレミアが語った約束をですね、エルサレムでも、それからこのバビロンのユダヤ人の中でも否定されてたわけです。それは偽預言者や占い師たちがですね、そんなことは起こらないと言って否定していたわけです。でもこの70年の約束は人々に深く知られて、そしてですね、一番最初にバビロンに連れて行かれたグループの中に入っていたダニエルもこの70年の約束は知っていました。さらに言えばゼカリアという預言者も知っていました。非常に広くユダの人たちに知られていた約束だったわけです。ですからエゼキエルはこのエレミアの語る約束を、そしてそこにある主の思いを信じるようにと。だからエジプトに頼ってはいけない。今こそ主なる神様に頼るべきだと。なぜなら、私たちに対する主の計画とは、11節から読みます。29章の11節。私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉。それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私に呼びかけ、来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つける。私はあなた方に見出される。主の言葉。私はあなた方を元通りにする。あなた方を追い散らした先のあらゆる国々とあらゆる場所からあなた方を集める。主の言葉。私はあなた方を引いていった先から元の場所へ帰らせる。この言葉にもう一度帰るように、エジプトに頼ってはいけない。エジプトは滅ぶ国だと。主を求めるように。主を探し求める人になるように、主を見出す人になるようにと、エゼキエルは語ったわけです。マルコの福音書の5章に出てくる12年間長血を患った女性の記事を思い起こします。彼女は12年間、 毎日激痛に苦しむ病気で苦しんでいたわけです。彼女は出血と激痛でそれこそ12年間毎日苦しんでいました。そして彼女は多くの財産を持っていましたが、その財産を目当てにたくさんの医者がですね、彼女を騙してその財産を浪費させ、かえって彼女の症状は悪くなる一方だったわけです。そういう中で彼女はイエス様が来るという知らせを聞いて、衣に触れることだけでもできれば私は癒されると信じ、そして彼女は群衆に紛れてですね、そして人々の、足の間からイエス様のその服の裾が、一番最後の裾が通過するところを狙って指先で触れるわけです。その瞬間に彼女の激痛は止むんですね。そうしますとイエス様はその場に止まって、今誰かが私に触れたと弟子たちは驚くわけです。みんながあなたに触れています、いやいや今私から力が出ていったのだと。そうやってイエス様はじーっと群衆を見渡すと、彼女は恐れて出てきて事の次第を全部話すわけです。そうするとイエス様は安心して行きなさいと、病気にかからず健やかでいなさいと言って彼女を送り出す。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら私を見つける、私はあなた方に見出されると。そして災いではなく平安を与える契約、計画であり、将来と希望、あなた方に将来と希望を与えるためのものだと、安心していきなさいと彼女に答える、それはそのような計画をあなたに私は与えるというものです。探し求めるなら見つけ出し、祈るなら耳を傾け、私はあなた方に見出されると、そのようにエレミアが主の言葉を語った、その約束の言葉を語ったように、私たちも同じようにその計画の中で平安と希望の計画を私たちは与えられているのだと、そこに私たちは招かれているのだということを信じて主を見出していくものとなりたいと思います。お祈りいたします。主なる神様、私たちにあなたが与えてくださるものは災いではなく平安を与える計画、将来と希望を与えるためのもの、私たちに用意してくださるものはそのようなものであることを、私たちが信じてあなたを見出していくことができますように、私たちにはそのようなことが一切見えないところを通らなければなりませんけれども、でもあなたはその道を用意していてくださるということを信じて歩むことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは御言葉への応答を献金で表します。